ひばりクラブ、また落語会の皆様、こんにちは。武田邦彦と、こんにちはというかですね、最近少し体の調子がいいんじゃないかと思うんですけど、前は朝起きた時にちょっと辛くてですね、ぐずぐずと用事のない時は寝床の中に9時頃まで寝たりしてですね、ちょっとダメになったななんて思ってたんですけど、最近は俺は元気でですね、体の調子もいいし、昨日なんか非常に暑かったんですけど、ちょっと、駅まで歩いて、ちゃんと行こうかな、と思ったりですね。だいたいこの頃もう、6時か7時に起きてですね、元気だからいいかっていう、そういう感じがするんですが、この前ですね、コメントを見ましてね、大変に、この頃、コメントもですね、ただただ、こうなんか、反論のための反論っていう人がちょっと減ってですね、それで、いろいろ、こう、私も読んでて、本当にコメントになったって言ったら失礼ですけど、私の言ったことの問題点を指摘していただいたり、それからもう少し違う考えを言っていただいたりしてですね、このひばりクラブの話がですね、さらに奥に行くようなコメントが多いんですよ。でも今日は嬉しくて、どうしてもコメントのこと話したい。ですね、まず一つはですね、NHK かなんかの、調査ですけどっていう断りありましたけどですね、日本人で日本に生まれてよかったと思ってる人は 97% っていう結果でね、これは日本文明っていうのが本当に素晴らしいんですよね。ただ、ちょっと心配なのがですね、NHK がこの前雇ってる中国人が放送をジャックしてですね、海外放送向けで日本政府の政策を言うというのが、その番組の目的なんですけど、NHK ですからね、この頃はもう NHK ってのはね、皆さんちょっと信じないと思いますけどね、少し嘘でもいいっていうふうに思ってるんです。僕はよくNHK も昔は出てたんですよ。だけど僕は NHK 出なくなったのは、NHK を批判しだしたからなんですよ。やっぱりね、批判してる人と付き合わないとか、批判してる人を避けるっていうのはね、やっぱこれは特に放送局なんかも最悪の行動なんですよね。だけどそうなってしまった。それで南京もそうなんですけど、尖閣諸島が日本の領土じゃなくて中国の領土だと NHK が放送したんですよ。NHK が。だから放送した人は NHK が雇ってる中国人だったんですが、それは NHK が報道したんですよ。それで中国は喜んでますよ。一応ちょっとだけ簡単に尖閣諸島のね、知識ですけど、1968年まで尖閣諸島ではいろんなことがあったんですね、その前は。で、そのために日本政府がですね、中国政府に問い合わせたりしてるんですが、尖閣諸島は中国と関係ないから勝手にしてくれというずっと返事が来たのが1968年までなんですよ。ところが1968年にですね、ちょっと1年ぐらい前後あるかもしれませんが、国連がですね、東アジアの資源調査をやったんですね。資源調査委員会かなんかっていう名前でした。そして尖閣諸島の下の大陸棚にですね、石油がかなり埋まってると。いうことを発表しました。それが1968年、69年だったかね。ちょっと1年ぐらいわかんないんですけど。そしたら突然ですよ。その次の年から中国が尖閣諸島は我が国のもんだって言い始めたわけですよ。いかにも中国的っていうんですかね。いや、中国人の方にね、僕アドバイスするとしたら、だから中国が嫌われるんですよ。それはもうみんな嫌います、それは。だって、誠意がないですもん。筋が通ってないですもん。それは損得から言えば、今まで尖閣諸島は俺のとこじゃない、俺のとこじゃないって言ってて、それで石油があるとなると俺のとこだって主張するような人間っていうのはね、もう人間としてもう付き合いたくないですよ。ということがあって、やっぱり NHK はやっぱりこの際、やっぱりやめた方がいいです。NHK 自体はやめた方がいいです。やっぱりちょっと無理があるんですよ。政府の放送ならいいんですけど、NHK が政府を代弁してやったりするような仕事をやってるとね、やっぱり放送局としては意味がなくなっちゃうんですよ。報道としてはですね。ですから NHK の人は十分な給料をもらってるでしょうし、能力もあるでしょうし、それから多少次の退職した先の仕事が見つかりにくかったらね、政府でも我々もですね、手伝って生活はひどくならないようにいたしますから、ぜひやめてください。やめないとね、やっぱいけないですよ。自分がね、NHK をずっと勤めて終わった後ね、俺は本当はこういう人生を送るべきじゃなかったと思うでしょうからね。ということです。ところで、その他にすごく有意義な意見がいっぱいありました。 これもね、やっぱり今までのコメントの中の表現とは言い方も違ってですね、ちょっと私は細かいことに気がつくのでご迷惑でしょうかっていうのはちょっと書いてあってですね、で私がスマホ1990年代のスマホっていう話をしたんで、かなりきちっとですねスマホのどういうスマホが何年っていうのをね、それからその他のものちょっと足してくれました。大変にありがとうございました。私のこういう雑なところってのはですね、私の欠点なんですよ。私ね、ちょっと大きいところが好きなんですよ。でね、その時にね、いや、細かいところ大事なんですよ。全然無視しておりません。スマホっていうならスマホとしてやらなきゃいけないですね。ところが、私の頭の中がね、どういうふうになってるかって言いますとね、スマホも携帯電話も、なんだったらポケットベルも、みんな一緒なんですね。僕の頭の中で。それをまあ、総称してスマホって言ってるので、こういうことになるんです。だから本当は、ひばりクラブのコメントぐらいちゃんとしたところですとやっぱり区別しないかんですよ。それはその人の忠告通りです。で、まあ携帯の前身も含めて言えば、まあ1990年代からかなりみんなが利用し始めたのでと、こういうふうに言わなきゃいけなかったと思ってありがとうございました。それからね、もう一つね、これはまあ少し深刻な話っていうか深刻じゃないんですけど、暗い話なんでね、ちょっと言うかどうかちょっとあれですけど、まあこういうコメントがあった時ですね、武田先生は今の生活満足してますかということとか、まあもう、年を取ってますからね、高齢者ですから僕、いつ死ぬか分かんないんで、まあそこら辺のちょっと質問というか考えがありましたけどね。私はまず第一に満足してます。私が満足した人生を送るようになったのは40歳からなんですね。まあここで話したと思うんですけど、ポケットにお金を入れて、財布ないんですよ。それで、まあ、使うだけ使うと。そして、足りないのか余ってんのかって実験をしましたらね、いつも余るんですよね。あ、そうかって自分は今まで、お金を、お小遣い5万円もらったって言うんで、5万円がちょっと意識にあるんですよ。5万円を考えながら使うもんで、なんか足りなくなっちゃうんですよ。そうすると。ところが、ポケットにザッと入れてですね、これでなくなったとこでやめようと思って、まあ、自分がタクシー乗りたいんだったらタクシー、美味しいもの食べたいんだったら美味しいものっていうふうにしてね、生活をしてみたら、なんと余るじゃないですか。それでびっくりして、それで、まあだからわざと財布も使わなかったわけですね、お金。今でもそうです。それで、お金がなくなったら、お小遣いをもらいに行くと。もらいに行くったって数、いかないですけど、もらいに行くと。そういうふうにしたらですね、一ヶ月に5万円使う、その時5万円だったか、もしかしたら3万円くらいだったかもしれないけど、まあまあ、その一定のお小遣いをもらえば、自分はもう大丈夫なんだと思ったんですよ。まあ僕は男性だからでしょうね。お化粧道具もいらないし、ひたきりすずめでいいからね。まあそうかもしれませんけど、これでびっくりしちゃってですね。それからもう満足した生活っていうか、まあ、満足、それはお金の点ばかりじゃなくて、他の点も仕事とかね、そういう面も、満足っていう本質が分かったんですよ。まあ、樽を知るんじゃないんですよね。樽を知るは樽を知るなんだけど、我慢して樽を知るじゃなくて、もう使い放題使って樽を知るんですよ。だから、ね、それからもう、それで僕は42で病気が急に治ったんですよね。で、まあ僕はすごく病弱だったんで、もう本当に何をやるのも制限があったんですよね。人に言えないような制限でね、本当に悲しい前半生を過ごしたんですけど、ちょうどまあ42って言うと僕の今ですと半分になるんですけど、半分から以降はね、それでその時にゴルフも始めて、お酒も飲むようになったんですね。そういうゴルフって言ったってもうそれは運動してましたよ。だけども、よたよたで運動してたんですよ。明るく運動ができないんですよね。どこが痛い、ここが苦しい、お腹が痛いっていう中で運動するっていうね。だから40年間僕は非常に気楽な、今でもそうです。今でももう全然、まだお金いらないのなんて言われるぐらいでね。それで十分に満足して過ごしてんですよ。だから満足はいいんですね。それからもう一つね、死ぬってことね。僕は50歳代で一回こっちの目を失明しましたよね。それでその時にこう自分っていうのはこういう災害というか不運というかね、そういうものが来た時に耐えられるだろうかっていうことはいつも心配だったんですけど、耐えられたんですね。もう全然平気だったんですよ。で、目が見えなくなっちゃったっていうだけでね、それが落ち込んだりなんかしませんでした。それで、自分はそのくらいの覚悟ができてるなって思ったんですよ。しかしその時ね、 今度死ぬってのが来るときに自分は覚悟できてるかなと思って心配だったんですけど、最近ね、まだわかりませんよ。まだ死んでないので。あのね、死ぬことのいいことってのは気がついたんです。いや、前からね、論理的にはですね、始めのあるものは全部、終わりがあるんだと思ってたから、だからまあ、生まれてね、お父さんお母さんが僕産んでくれて、まあ、辛いこともあったけど、まあ、やっぱり人生っての一回経験してよかったなっていう気持ちがあるから、それは父親に感謝してるわけですよ。しかしやっぱり死ぬっていうのはあれだけど、考えてみるとね、始めあることは終わりがあるんですよ。そうしなきゃ人口はどんどん増えていくしね、変な老人がいっぱい増えてやっぱり社会が暗くなりますよ。ね。で、生まれるときに自分が生まれようと思って生まれたんじゃないんです。気がついてみたら生まれてたんですよ。いや死ぬっていうのはね、それと同じだってことに気がつきましてね。死ぬってのはね、自分で決めるっつったら大変ですよ。僕だったら、まあ、2年後に死のうかなと思ったらね、もう気が気じゃないですよ、言ってみれば。だけど死は向こうから来ますからね。生まれるのも向こうから来たんですよ。死ぬのも向こうから来ますから。向こうから来るものを心配したってしょうがないんですよ。自分が心配したって、どうせ向こうが決めるんだから。だからせいぜい毎日を明るく、できるだけ健康に。まあ、健康ってのは運があるから僕はこっちの目、亡くなったと同じようにですね。それはわかりませんよ。だけども、まあ、健康でいる限り健康でいようと。で一応、ちょっとした注意はしようと。朝起きたらどうするかとかですね、睡眠は十分にとるとかね。それから頭頑固にならないようにして、人に迷惑かけないようにしようとか、そういうことはまあ一応気をつけてますよ。一応ですね。だけど、恐れてはいません。僕は今どういう心境か、あ、死ぬというのが向こうから来てくれてよかったなと。自分で決めることじゃなくてよかったなと、こういうふうに思っております。まあ、それも質問がありましたんでね。それから、経済の問題はね、やっぱりまだかなりね、経済のことで、いや、僕ね、経済は非常によく知ってるんですよ。一応ね。大学の講義レベルとか、それから世の中の一般の経済の話は、もちろんどんなことでも瞬時理解します。アメリカの双子の赤字がどういう影響があるか、国際的にどういう影響があったら、バッと言えますからね。こうですと。言えますんで。そういう知識はありますし、もちろん貨幣の発行についてのこととかですね、言えます。だけど、やっぱりまだね、経済の人っていうのは、経済を主体に考えてるんですよ。それが僕と違うんですね。僕は人間が主体で、そのための経済なんです。ですから、経済自体はそうなんだけど、だけど、それは人間のためになってませんよ。だから違うんですよってことで、経済が違うってことを、経済学が違うっつってんじゃなくて、これいつも誤解されるんですよ。経済学が違うっつってんじゃなくて、例えば国債の発行みたいな問題でも、国債の発行が、どうだってことを言ってるんじゃないんです。国債の発行自体は経済学的には合理的に発行できるんですよ、一応。だけども、それが一人一人の国民、特に富裕層じゃなくて、一般に額に汗して、働いて楽しく毎日やろうと思ってる人から見て、それはどう見えるのかっていうところをね、僕は直接話しますので、今度から経済の話を話すときはね、いつまでも経済の人とぶつかってるのもなんだから、国民から見たお金なんですよ。だから今のは僕は、今の日本ってお金じゃないと思ってるんですよ。なんでかって言ったら、国民の 90% がですよ。90% ほとんどですよ。それが、日本人の富の 30% くらいしか取ってないんですから。それはいくらなんでもね、僕は経済自体が成立してないんで、絶対に仕組みか決定かなんかがおかしいんですよ。おかしくなきゃ、だって人間はみんな平等なんですからっていう僕気持ちがありますからね。だからそこのところなんで、ちょっとまだこれは時間がかかるなと思います。それに対して僕は一つだけね、直接的事例を言いますけども、僕、名古屋市の河村市長が市長になられた時に、アドバイザーとして入って、今でもアドバイザーとして残ってるのは僕ぐらいかもしれませんけどね。で、僕は河村さん非常に評価してるんですよ。非常にこう、なんていうか、本当にこう、市民のことを考えた、自分のことじゃなくて市民のことを考えてる人なんですね。それで、10% 減税、名古屋市の税金を 10% 減税っていうのを、市長になってからしばらく経って提案されました。そしたらね、議会も全員反対ですよ。まあ、河村さんの党は別にして、他の党は自民党から何か全部反対、民主党から全部反対、減税反対ですよ。それから、名古屋のマスコミですね。新聞とかテレビ。まあ、悪い人がいるわけじゃないんで、別にそこ非難しないですけど、全部反対です。名古屋市の、もちろん、 首脳部、経済首脳部も全部反対です。で、結局知ったもんだして、10% 減税の案が 5% になりました。もちろん 5% になると、名古屋市の税収は 5% 減りました。ところが、それからずっとやったらですね、今、名古屋市の税収は 5% 減税した時よりか多いんですよ。それはやっぱり名古屋市の産業が盛んになったからですね。やっぱり、官がですね、別に官と民と見て、あ、官がポンコツで民が優れてるなんつってんじゃないんですよ。官というのは官の性質がありますから、この性質があって、それほど収益なんてのはダメなんですよ。どうしても官っていうのは、例えば一人で行けばいいところ、二人で行かざるを得なかったりするんですよ。ね。だから別に僕、官のことを悪口言ってんじゃないんですよ。ただ、お金の使い方としては民の方がやっぱり活力があるんですね。ですから、名古屋市の税金を 5% 減らしたら 5% 以上のお金が入ってきたわけですよ。え、だからこれはね、やっぱり河村さん経済の出身ですけどね、やっぱり経済詳しいんですよ。僕も直感的っていうか経済学的にもそう思います。ですから今の経済は税金をどんどん増やしていく今の、僕は経済学の考え方は間違ってると思います。つまり分配は何も考えてないですよ。まあ富のほとんどがね、今超富裕層、1% の超富裕層。それにくっついてるインテリ連中、それに言ってるわけですよ。それはどうしてかっていうと、やっぱり今の経済の考え方自体がそうなんですね。だからそのとこは、もう少し経済話をしてみたいというふうに思います。それから、この前グラフを示しましてね、1990年から2000年までにちょっとみんながもういらなくなって、2000年から2020年まで全く GDP が平らであると。これは非常にいいことだと。つまり、日本人は満足ってのを知ってるんだと。最初の NHK のアンケートですけど、その日本に生まれてよかったなっていうのがこれに相当してるんだっていうのが僕の考えなんですが、私はね、これはもちろん2つの3つの見方があるんですよ。例えば、経済学から言えばですよ。もちろんこれは、日本人は同じように働いてる。だから同じような付加価値を出してるはずだ。日本人でここね、20年みんながサボってるからとか、到底言えませんよ。そういうふうになってないと思います。日本人の働き方は非常にちゃんと働いてます。だから、それから世の中です。先進国ですね。先進国はこの1990年から2000年まで、だいたい成長率、GDP の成長率はですね、2% から 5% ぐらいになってるんですよ。日本だけがマイナスになったり、0% になったりしてるわけですよ。これは僕は政策の失敗だと思ってるんです。ですから GDP が上がらないっていう理由には二つももっとあってですね。一つは政策が外資に供給したりです。お金を供給したり、まあ、いろんな日本の制度を改悪したりして、それで GDP を抑えた。つまり国民は同じような比率で付加価値を増大させてるにもかかわらず、特にこの頃はですね、やっぱりスマホとかそういうのが進んできて、自動化も進んできて、かなり能率は良くなってますよ。確かにね、日本にはまだね、少し会議がもったいないとか、いらない仕事をさせてるとかありますよ。だけどそんなのは外国も一緒なんですよ。まあだけど、そこは同じでもね、真面目に働いてる比率が同じだったら、大体経済ってのは平均して 2% ぐらいで成長していく。まあこれは株価が示してますよね。株価が示してますけど。まあそういうことなんですね。ところが問題はですね、その二つあるわけですよ。一つはその、本当に日本人が苦しんでたら、俺たちは同じように仕事してるのになんで給料上がんないかっていう圧力がかかるはずなんです。この圧力はもちろん政府にもかかるし、経済界にもかかるんですよ。経済界にかかる力のかかり方っていうのはみんなが物を買わなくなるとかね、従業員が不満言い出すとかそういうのにかかってくるし、政治には今度はみんなが自民党に票を入れないとかいう形でかかってくる。しかしそれが弱かったと僕思ってるんですよ。なんで弱いかっつったら日本人が満足したからだっていうのがこの前の私の真意だった。だから二つあるときにどういうふうに言うかちょっと考えますわ。経済の場合も二つある。だから今から私が言うのはお金を中心とした経済じゃなくて満足を中心した経済ですよとかね。それからスマホのことも、私が言う今からスマホっていうのは携帯電話や、なんとかベルね、を含んでますよとかね。それから、まあ、そういうことを常に言ってですね、皆さんの理解がさらにちゃんとできるように、私も反省いたします。ただ、いろいろなご意見をいただきまして、その他にもご意見いっぱいいただきましてね、なるほどと思いましたね。人はね、人によってやっぱ考え方が違うんですよ。 その考え方が違うということが非常に大切なので、まあ、それは理解をしてですね、やりたいと思います。ありがとうございました。